Mobile Update。
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしていろいろおしゃべりする番組、モバイルアップデート、略してポップアップ、リプロの伊藤です。
リプロ稲田です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日なんですけれども、何を話そうかっていうところでですね、アプリマーケティング研究所さんっていう、まあこのポッドキャスト聞いてる人だったら知らない人いないだろうっていう、はい、まあ僕らよりも多分100倍くらいアプリ業界で有名なですね、メディアが出していたプロダクト運営に役立つなるほど施策30個まとめました。2020継続率を 40% 改善、価格変更で客単が2倍などっていうようなですね、ノートがめちゃめちゃ有益だったので、うん、ちょっとこれについて我々もですね、30個全部取り上げるのはちょっと難しいかもしれないんですけども、まあ、参考な施策が多かったので、そこについてちょっとコメントをしていくというような企画をやります。
はい、で今回取り上げた内容っていうのは、まあ、アプリマーケティングのパネルですね、獲得から利用開始、定着、まあ、マネタイズみたいな形の、パネルがあるかなと思うんですけども、それぞれでどういう施策が当てはまるかっていう部分を再キュレートっていう形で、僕らの方でもう一回出そうかなと思ってます。う
ん、はい、人気ノートにね乗っかって2匹目の同情を狙うというような感じで、はいはい、いやでもさ、ちょっと最初から余談ですけど、アプリマーケティング研究さんのコンテンツのレベルの高さすごいよね、本当に。
いやすごい。
しかもいつからやってらっしゃるんだっけ、なんか2011とかそれぐらいからやられてると思うんですけど、いや結構昔からやってるんですよね。うん、今だとあれなんかな、こうノートがやっぱり中心になってるのかな、本体のサイトじゃなくて。だけどすごい本当にいつも学びが深いし、こうなんかユーザーのインタビューの洞察の深さというかさ、インサイトの取ってき方がすごいですよね。
いや切り口が本当にうまいなって思いますね。
そうですね。ちょっと女子高生インタビューしすぎじゃねっては思ったりするけど女子大生かな、わかんないけど、うん、はい、うん、はい、やっていきますか。じゃあ、
はい、やっていきましょう。
はい、じゃあ普通に僕が一個一個見出しだけ解説して、ちょっと一緒にコメントするみたいな感じの進め方でいいですかね。
はい、
はい、一番はですね、英単語アプリみかんの施策で、同じ時間同じ場所で使う人は継続する。じゃあちょっと読み上げますか。まあ、みかんでインタビューを実施したところ、同じ時間に同じ場所で使うユーザーは継続する可能性が高いということを特定しました。例えばお風呂の時間に使います、電波の、弱い通学の時間帯に使います、みたいな人が、まあ、継続しているっていう共通項を見つけたっていうような施策で、そこを見て実際にどういうことを行ったんだっけ。
目標プラスリマインダーっていう機能を作りまして、まあ、定期的にしっかり習慣化して使ってもらえるような機能を作った結果、7日後の継続率が 40% 改善。
40% ってすごいね。へえ、なるほどなるほど。
で、まあ、ここからなんだろう、言えることとしては、やっぱりアプリっていうのは習慣化しないとダメだよねっていうのは当然あるとして、そこの習慣化のキーになるのが、やっぱりその特定のシチュエーションとか特定の時間とか、特定の属性っていう部分で切り分けて、組み合わせて習慣化していくっていう傾向があるかなと思います。
ですね。まあ、特に学習系だとね、なんか僕もこれを読みながら、大学受験の時に速読英単語とかを、すごいなんかこう、毎朝8時にこの教室のこの席で絶対30分やる毎日みたいなのをやってたなっていうのを思い出したから。
偉い。
偉いでしょ。真面目だったのよ、当時は。まあ、そういうね、やっぱり特に学習系とかだと、まあ、こう場所と、まあ、時間と場所っていうところを固定して、自然とね、もう自分が、なんて言うんだろうな、頑張って英語やるぞっていう感じじゃなくて、自然ともうそこに入ったり、そこに行ったら、もう、自然と開くっていうような、で、それを、まあ、アプリ側でもなるべく後押しするような施策を設計するっていうのは、ね、大事だなって話ですね。
なんか同じような感じで広告とか出されてる系で言うと、あのクラシルさんとかもこの前メトロと確か連携して広告新しいの始めていて、どういう広告かっていうと、朝の時間帯と夕方の時間帯の電車にレシピの動画を流すっていうのをやっていて、これも結局その習慣的な話で、このタイミングで献立を考えるよねみたいなタイミングで広告を出すことによって暮らしを伸ばしていくみたいな広告を出していて、ここもやっぱりそのシチュエーションベース大事だなって実感しましたね。
そうですね。まあ どんだけその電車に乗って、ね、帰ってる人たちとかが、うん、その時間帯に献立を考えてるのかっていうのはちょっと分かんないけど、まあでもそれもやっぱりインタビューとかしてみての結果なんだろうからね、うん、ある程度、まあ、そこで暮らしを思い出してもらえるんだったらいい、
まあ、あとこういう DAU 系のビジネスの場合って結局その戦ってる相手っていうのが直接競合である学習系アプリだけじゃなくって可処分時間の奪い合いじゃないですか、
うんうん、
その観点でそこを取るために、例えばその学習系のアプリで言ったら僕なんかその、はい、絶対習慣化して勉強とかできないんで、まあ、すぐ SNS とか逃げちゃうし、うん、Netflix とか見るみたいな感じなんですけど、うん、そういった他のエンタメ系のアプリと戦うことになるので、
うん、
より習慣化させるための、まあ、設計ですね、うん、機能面の話もそうだし、うん、コミュニケーションの面もそうだけど、うん、そういうのがないといけないなっていうのを感じますね。
いや本当そうですね。なんかこのまさにさ、この記事の左側が、まあうんうん、お風呂に入ってる時間で、まあ、みかんを使ってる女の子が多いみたいなさ、はい、一つのユースケースがペルソナの事例みたいなの出してますけど、はい、僕風呂だとだいたいやっぱり漫画アプリとかを見ちゃうかな、特定じゃないんだけど、はい、まあやっぱり漫画アプリもその日に更新されてる作品みたいなのが、まあ、2,3 だいたいあるじゃないですか、
うんうん
うん、なので、まあ、ずっとスマホいじってるわけじゃないけど、うん、みかんとは戦ってないけど、そうですね、まさに他の英単語アプリっていうわけじゃなくて、やっぱ可処分時間のね、うんうん、中でいかにユーザーに使ってもらえるかって感じですね。
そうですね、はい、うん、一番に関してはそんな感じですかね。
はい、はい、バンバン行こう。
い、次はちょっとまとめてになるんですけど、2番と14番に関して取り上げようと思っていますと、
はい、
それぞれ簡単に説明すると、2番に関してはまたみかんさんの事例で、もともと月額プランしかなかったサブスクプランのところに半年の年間契約を追加したことによって、
うん、
まあ、加入率が2倍に改善したっていうところと、月間のアプリ収益自体も 2.5 倍に改善、 LTV もしっかり上がったっていう事例ですね、
うんうんうんうん、
でもう一個がユートラストさん14番の事例ですね、なんですけども、もともと成果報酬ですね、実際に就職が決まった人、はいはいはい、転職が決まった人に関しての成果報酬型のビジネスだったものを、それを廃して、うん、もう少し高額な月間使用料、うん、月間プラットフォーム使用料という形で請求した形、うん、請求した結果、まあ、サービスがしっかり成長したというところですね。
うんうん、
の2つの事例ですね。
まあ、そうだ、なるほど。まあ、このあたりは抽象的な学びとして、ちゃんとプランっていうのをなんかユーザーのニーズに合わせて、うんうん、まあ、プランのセグメントって言い方が正しいのか分かんないですけど、
はいはい、
うん、なんと設計すると、まあ、LTV とかユーザーあたりの単価上がりますよっていうの話ですよね。
まあ、特にあるあるだと思うんですけど、こういうやっぱ月額系のやつとか高いほど、
うん、
ちゃんと使わなきゃ損だなって思うじゃないですか。例えばまあジムとかめっちゃ分かりやすいと思うけど、
そうですね、うん、
だからこそまあ高単価だけ、高単価だから全然加入率が低いっていうのはつながらなくって、どっちかっていうと、うん、その高単価であることに対して使わないと損だと思わせられるかっていうのが、うん、まあ、マネタイズのプラン設計上重要なんじゃないかなっていうのが今回考えたところではあります。
はいはいはい。まあそうですね。だし、なんか価格を結構上げることによって、まあそのなんかユーザーの中のマインドウォレットというか、
うんうんうん、
じゃあこのお金って私は何を、まあ、なんか我慢してというか、
はい、
うん、の代わりに払ってるお金なんだろうっていうところがそもそも変わったりするので、
うんうんうん
うん、なんかそういうさっきのなんだろう、実は競合は英単語アプリじゃなくて漫画アプリだったみたいな話とも被るんですけど、うん、なんか価格を変えることによってなんかサービスのポジショニングみたいなのがこうガッと変わって、
うんうん
うんうん、そこの競合も変わるみたいなのはすごくあるかなというふうに思いますね。次はですね、まあ5番とちょっと離れて22番のところのですね、うん、紹介されている施策が、まあ、割と共通しているところだったので、うん、それぞれご紹介できればと思うんですけれども、まず5番に関しては、パラレルっていうアプリのですね、まあ、使ってみないと欲しいかどうかわからないユーザーヒアリングの罠っていうところですね。で、まあ、パラレルでは実際にサービスをリリースする前にヒアリングしたときは、え、そんなのニーズありますかとか、うんうんうん、いや私 LINEでそのユースケース満たしてるんでいいですっていう反応だったんだけど、実際にアプリ公開すると、まあ、高品質なボイスチャットっていうところにニーズがあってっていうところなんで、まあ、やっぱりユーザーに、まあ、なんですかね、これ欲しいですかみたいなところ言っても、まあ、それだとダメで、
うん、
やっぱり出してみないとわからないみたいなところだし、まあ、 ユーザーは自分が欲しいというものを言語化できないって本当によく言うと思うんですけど、
まあそれの見えないってとこですよね。
そうそうそう、実例なのかなっていうふうには思います。だからこれ真に受けてじゃあやめようっていうのはやっぱりちょっと違うかなっていうふうに思います。
もう一点、この5番から多分学べる点としては、うん、まあもちろんインサイトは見えないって点もそうなんですけど、プロトタイプ用意しなきゃダメっていうのが多分あると思って、
あ、それは間違いなくそうだね。まあ確かにこれで言うとしてねえのか、これ。なるほど。
多分単純にヒアリングするだけじゃダメで、はい、概念を伝えるだけじゃなくって、こういうツールです、うん、ちょっと使ってみてくださいってプロトタイプ渡した上で反応を見ないとユーザーは絶対言語化できない、はい、何も言語化できないので、この点は結構学べる点は大きいかな、はい、
まあそうですね。だし、なんかこう僕がやってる D2C とかと違ってさ、
はいはい、
まあやっぱりアプリって、まあ、その体験とセットみたいなとこ、
はい、
っていうのもあるから、なんかこれもちょっと前に元 C ちゃんの斉藤さんとかの話した時も、はいはい、結局なんか縦型動画ってニーズありますみたいなさ、
うんうんうん、
とことかだけ聞いても絶対分かんなくて、
うんうんうん、
まあ、実際にそれをアプリとして体験してもらって、まあ、当時だとあんまりこう UI 的にも馴染みなかったけど、まあ、やっぱりこう没入感ありますねみたいなところって物がないと絶対言えないから、
絶対そうですね、
うん、まあ、そこは、まあ、アプリだったら当然そうでしょうっていうような感じですね。まあなかなかね、大企業さんとかってやりにくいとこあるんですけどね、うん、はい。で、2個目も、まあ本当に、まあコンサルとかでもよく言われるところかなというふうに思うんですけど、うん、まあユーザーの声を聞く手法でグルインっていうのがありますね、
うん、
グループで、何人かユーザーさんを呼んで、インタビューをするっていうところなんですけれども、まあこのケアミーさんが注意したところで言うと、グルインではなくて、まあ1人ずつ聞くっていうところをやっていたと。で、まあ、特にやっぱグループインタビューだと周りの目っていうのを気にして、まあ、本音が出てこないっていうふうに思うので、まあ、そこのところをなるべく排するためになるべく一人ずつ聞いて、まあ、他の人の意見にユーザーさんが流されるっていうのを防ぐっていうような工夫をしてたっていうところですね、うん、
まあ、外資でやっぱ女性とか、あとまあ高校生、うん、中高生とかの場合は、
うん、
自分の場合は特に同調しやすいみたいな傾向はあると思うので、はい、この辺は特に注意した方がいいかなと思いますね。
そうですね。だし、なんかこれのさ、まあ、さらに発展版、発展と言っていいのかちょっとわからないんですけれども、やっぱりグループインタビュー1対1だとしても結局謝礼とかもお渡ししてさ、
はい、
まあ聞く状態だとユーザーはどうしてもこうかしこまっちゃうとか、
はい、あ、それあれか、 C ちゃんの斉藤さんの話ですね。
あ、そうそうそう、それも私 C ちゃんなんですよ。やっぱ斉藤さんすごいな、うん、なんかすごいやっぱりこうお金もらってるし、
うんうんうん、
なんか先方のこう開発者の方の前でそんなにストレートな意見言えないから、
うんうん、
そう、なんかいいこと言わなきゃとか、うん、本当はここの部分気に入ってないけどちょっとそこ隠しとこうみたいな気持ちってどうしても生まれる
じゃないかって、初対面とかじゃなくて、ちゃんと本音で意見を言える人の方がグループインタビューとか、
そうそうそう、
まあ、ユーザーインタビューには合ってるよねって話ですね。
大事じゃない、そう。だからまあそういう忖度ない意見を言ってくれる、まあ、ターゲットユーザーをまあ近くにこう持っておくことが必要。まあだから C ちゃんで言うと斉藤さんももちろん男性だから本当に自分自身がターゲットってわけじゃないから、まあなんか髪切ってもらって美容師さんとか親戚の女の子とか、うん、本当に忖度なく意見言ってくれる子の声を重視してましたっていう話と、
まあ、スタートアップとかだと多分、ね、特にインターンですよね、やっぱ
若者向けなくなったら、まあ、そうだねとかいいかもね、
っていうのがまあ5番と22番からちょっと学んだ点ですかね。
はい、次は7番ですかね。はい、7番は、モッシュっていうなんかスキルのメルカリみたいな風に言われている、うんうん、最近伸びている、はい、サービスだと思うんですけれども、これはサポートは LINE アットプラスノーションに集約すると。なるほど。まあだからすごいあれだね。なんだろうな。カスタマーサポートの、まあ、システム的なところとかを結構今時のツールを組み合わせてうまくやってますよっていう感じですね。
結構参考になる例ですね。
うん。これは普通になんかこう、なんだろうな。テックスタックというか、こうツールスタックとして参考になるなっていう感じですかね。うん。うん、なるほど。
はい。はい、
まあ最近ね、結構ノーションでいろいろホームページの代替、まあわかんないけど、はいはいはい、キャンペーンの LP っぽいやつとか、まあ採用ページとか、そうそうそうそう、うん、多いから、まあそのユースケースの一つっていう感じでもありますね。う
ん、はい。
はい。
で、次が8番と17番で、
はいはい。
8番がラジオトークさんのレコメンド設計に関する話。
うんうん。
で、17番がタベリーさんですね。
はいはい。
のレシピの レコメンドですね。の話です。ね、
で、次の9番は、またこれもラジオトークさんの事例ですかね。うん、リモート収録から配信者が増えた理由。
ゲストとして
。うん、あと
どうぞ。どういう機能かっていうと、まあ、ラジオトークさんで実装されている機能の一つで、対面で収録をしなくてもリモート収録っていう機能を使えば、配信者ともう一人の参加者、うん、ゲストですね、が、近くにいなくてもリモートで収録ができるっていう機能なんですけども、これを行った結果、まあ、全体としての配信回数だったり、あとまあそもそもの新規の配信者の増加といった部分があったりという形で、かなりバイラル施策としてうまくいった事例として取り上げられています。うん、
そうですね。やっぱり音声ってなかなか、まあ、我々も昨年から半年前ぐらいから始めてるんですけども、うんうん、すごい少数派じゃないですか。ノート書いてる人とかと比べると圧倒的にまだまだマイノリティだと思うんですよね、はい、なのでみんな結構興味はあるけれどもちょっとやってみるハードルが高いんじゃないかって思ってやってない人たちが結構多くて、
うん、
やり始めると楽じゃん。
そう、なんか多分、うん、そう、このラジオトークとか、まあ、音声配信にあってもともとのそのペインっていうのが、まあ、興味あると、うん、ただまあ一人で話すのはなんか辛いなとか、もしくはまあゲストで話す場合でもしっかり機材用意して人を呼んで収録できる環境を作んなきゃいけないっていうペインがあったけども、
うん、
そこをリモート収録にすることによって一人で配信するのが怖い人はゲスト呼べるようになったし、
うんうん、
複雑な設定なしにリモート収録がみんなできるようになったので、うん、そこの参入障壁っていうのがかなり下がったんじゃないかなと
思ってます。そうですね。だからまあ競合に当たっちゃうかもしれないけど、スタンド FM さんとかも、うん、
はいはいはい、
今すごいこうライブとかコラボ配信みたいなところをさ、うんうん、結構打ち出したり、まあ、そのコラボの中になんか新しい人をパッと呼んで喋ってもらってとか、なんかそういうのよくやってますけれども、なんかあれもね、今までずっと聞く線とか、まあ、音声からほど遠かった人が、うん、ゲストっていうふうに呼ばれたことによって、まあ、配信側に回って、あ、意外とできるんだって思えるようなきっかけになります。
まあ、人間一人で喋ってると悲しいですからね。
てか一人ででもやってる人はすごいよね。なんかボイシーとか結構一人の人多いと思うんですけど、うん、いや、すごいと思う。
そう。っていう事例でした。
はい、事例でした。はい。なるほど。
次が11番の事例で、これ、ポコチャさんですね。のコミュニティ内に熱量や愛着を生むっていうタイトルでやってる施策なんですけども、
はいはい、
何やってるかっていうと、まあ、ポコチャさんだと週に一定回数のコメントが生まれているライバーとリスナーの組み合わせ数をコミュニケーションチェーンというふうに指標化していて、これを重要な指標としてるみたいなところ、
はいはいはい、
ですが、僕がちょっと注目したのはこのコミュニケーションチェーンとかじゃなくて、そもそものこの配信者とリスナーっていうコミュニティですね、をどういうふうに熱狂させて盛り上げていくかっていうコミュニティ運営のところの方がちょっと気になっていますと、
うん、なんかこのコミュニケーションチェーンっていうところをちゃんと指標にしてるんだ。へえ、じゃあこれってさ、ちょっとポコチャ側でどういう KPI 設計にしてるかっていうのは分かんないんですけれども、うん、いわゆるなんかこうなんだろう、視聴者は1000人だけれどもコメントが10しかないみたいなライバーよりも、視聴者は200人だけれどもコメントが100あるみたいなライバーの方が、なんか KPI としてのコミュニケーションチェーンのスコアは高いとか、なんかそういうのを設定
しない。割り算してるのか分かんないけど、少なくともこのコミュニケーションチェーンって1分の1を超えないといけないじゃないですか。
うんうんうん、うん。
そこは確実に、担保するために、最初の多分草の根の活動を頑張ったんじゃないかなと考えてます。
なるほど、なるほど。まあそうっすよね、結局。ファンの熱量みたいなのを見るにはね、そっち側のコメントっていうのを見た方が良さそうだし。
かつこれはミラティブさんの事例でもあるんですけど、
うんうん、
結局その配信者って定着しない理由の一つとしてあるのが、誰も聞いてくんないとか、うん、誰も反応してくんないって絶対
あって、うん、あるある。
で、一人でもそこにリスナーがいてくれれば継続する成功体験になり得るっていうところもあるので、ちょっとポコチャさんが最初の段階で何やってたかわかんないですけど、ミラティブさんですね、同じくそのゲームの配信プラットフォーム、
う
ん、ライブ配信プラットフォーム、
はいはい、
まあ
そうだね、なんです
けども、うん、最初の初期グロース戦略で何やってたかっていうと、
うんうん、
運営が誰も見ていないライブですね、うんうん、にどんどん入っていってコメントをして盛り上げるみたいな、
うん、あ、運営が代わりにガヤ入れるんだ。そうそうそう、
最初の盛り上げ役をやるみたいなことを徹底的にやっていて
はいはい、はい、
結果として配信者は、まあ、運営かもしれないけどしっかりリスナーがついたことによって成功体験を得て継続してくるみたいな施策もあったので、
うんうん、
まあ、やっぱこういうなんだろう、コミュニティ系、特にこういう音声と 音声市場もそうだし、うん、あとまあ SNS もそうだと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、SNS もそうだ、う
ん、に関してはこういうコミュニティの最初の火付け役で、それをどんどん薪から、松明にして大きな火にしていくみたいなところ、
うんうん、
の施策っていうのが本当重要だなっていうのを今回のこの施策からは感じました。
なるほど、おもろ、はい、あ、13番ね、はい、小型サイズでもお任せしたいニーズ、メルカリ、うんうん、まあ、メルカリはサービスの説明はもう言わずもがなだとして、はいはい、何をやったかというと読み上げます。メルカリで、梱包発送頼める便という集荷や梱包をお任せできるサービスを公開したところ、小さいものに想定よりもニーズが集まったと、うん、なのでまあ、理由的して子育て中の方とか出かけにくいけど小型品を梱包から発送までまるっと任したいから、まあ、実際にちっちゃいサイズっていうところを、まあ、ニーズを発見してそこも対応できるようにしたってことですよね、
うん
うん、まあここはあれかな、ポッドキャストの何回だっけ、アプリ外体験
の23回の、
はい、
アプリグロースにおけるアプリ外体験の重要性、うん、アプリ外体験の磨き込みの重要性みたいなタイトルで撮ってるので、はい、ぜひそっち側で詳細は概要欄からご覧いただければと。
そうですね、うん、確かにそのポッドキャスト自体も確かメルカリのあのなんだっけ、ロジの方のインタビューとかをさ、それこそアプリマーケの、あ、そうそうそう、やつを見ながら言ってましょう。はい、ありがとうございます。
いで次が15番と16番と26番なんですけど、うん、
はい、3つ。
これはちょっとあの別コンテンツで作ろうとは思うんですが、チョンピーさんに関する事例ですね、うん、
はいはい、
の話なので、ちょっとこっちはちょっと時間もあれなので、別コンテンツで作るのでお楽しみにいただければと思います。
はい。チョンピーすごいよね。
チョンピーマジ最高っすね。あんま使ってないけど、単純にサービスが好き。
意思を感じるグロースが、なんかグロースだから、うん。
はい。
はい。
次、19番。失敗プレイを見せると遊びたくなる心理。カヤックのハイパーカジュアルゲーム。
いやー、これもなんかすげー、
うん、
いいね。はい。
これどういうことかっていうと、まあ、広告とかで最近よくあると思うんですけど、うん、あのゲームプレイの動画があるんだけど、全然そのゲームプレイの動画うまくなくって失敗しまくるみたいな。ブードゥーとかもよくやってるし、まあ、今カヤクさんの事例でもあるんですけど、
うん、
これを見て何が起こるかっていうと、ユーザーがモヤモヤして自分でプレイしたくなるっていうところ、
うんうん、いやー、これは本当にあの据え置き型ゲームを友達ん家やってた時とかもさ、
あ、わかるわかる、
横に見てね、お前もうちょっとそうそこジャンプしろよみたいなそこシュート打てよみたい な, なんかそういう感じをね誘発させるっていうか、なんかすごいいいインサイトついてますね、うんうん、
これなんか他のゲームじゃなくって別の業界でも転用できたら試したくなるっていうところも、
そうだね、なんかパッとゲーム以外でどういうところに転用できるかって今すごい思いつかないけど、
一個そのクラシルとかのレシピ動画は一個それに近いのかな、しずる感っていう観点で違うかな、
どうだろうな、なんかでも失敗みたいな、こうなんか私ならもっとうまくできるのにっていうところがまあ根本のそのインサイトっていうか、そう人をこう駆り立ててるところだと思うんですけど、
TikTok の CM とか、
あ、まあそこそこの素人感というか、
そうそうそう、あ、まああるかも、
まあそうだ ね、
そうね、この辺をちょっと転用できるとむちゃくちゃ、うん、最初の認知獲得の部分伸びそうだなって感じがします
ね、うん、いや、まあでもすごい面白い、
うん、
はい、ですね。
次が20番と23番ですね、
うん、
20番に関しては整形美容アプリのトリビューさんですねの事例で、正しい動線の設計で予約率 20% 改善という事例、
はいはい、
でもう一個が、うん、忘れないで大人になってもっていうゲームのですね、うん、の事例で、エンディング後にアプリのレビューをお願いしたことによって、すごい高評価なレビューが集まったっていう事例です。でもここはなんか個別事例っていうよりは、どっちかというとその見たいところとしては、正しいやっぱり動線設計が一番重要だねっていう話がありますと。例えば20番のトリビューさんの事例とかだと、まあ、整形美容予約アプリなんですけども、ユーザーの投稿している整形の経過ですね、の画像のページですね。
うん、
にもともと予約のボタンがあったんですけども、うん、これを配して各クリニックのページから予約できるようにした結果、予約率自体が 20% 改善したっていう事例 で、
うんうんうん、
でまあ、この背景にあった理由としては、結局そのユーザー、特にこういうその信頼性が大事になる、かつ経過がすごい重要になるような商材ですね、
はいはい、
整形美容予約アプリのような形の場合は、
うん、
ユーザーの1個の 経過だけ見てもしょうがないと。
そうっすね。経過とか口コミってより、まあ普通にそのクリニック本当に大丈夫なのかっていうのを見るよ、
ね。そうそうそう。全体的な評価見ないとやっぱ分かんないよねって話で、うんうんうん、だからユーザーのレビュー投稿ページじゃなくって、しっかりクリニックのページから CTA を設計したことによって改善したパターンですね。これはまあユーザー心理とユーザー行動に沿って正しいアクションボタンを設置した結果改善したみたいなケースかと思ってます、
うんうん、そうですね。私、まあ、CTA 増やせばいいってもんじゃないって話。
そうそうそうそうそ
う、
う
ん、
まあ、このパターンは、うん、食べログさんみたいな形のフードポータルアプリとかだと適用できないので、まあ、そこはユーザー心理行動をしっかり把握してっていう感じですね、
うん。
でもう一個が23番で触れたやつですね、まあ、何やってるかっていうとゲームアプリなんですけども、うん、ゲームの1個のストーリープレイしてクリアしたタイミングで、
はいはい、
促進のポップアップを出したことによって、
うん、
まあ、スターレビューとかを書いてもらったみたいなところなんですけど、
ね、まあそうですね。これも、まあ、アプリがそういうシナリオを推してるんだったらなんかめちゃめちゃワークしそうだね、うんうん、本
当に。例えばだからなんだろう、デュオリンゴとかで1個のレッスンクリアしたタイミングでシェアしてみたいな感じですかね、うん、イメージとしては。
そうだね。私、まあ、なかなかこういうシナリオ系だからこそめっちゃいいレビューが書かれるし、このタイミングが最高そうだなっていう感じもしますね。うん、なんか、ま
あ、抽象化すると結局そのアハ体験どこかっていう部分特定できてるかの話だと思っていて、
まあそうだね、
うんうん、ゲームだったら、う
ん、もちろん、
まあ、盛り上がるじゃないですか、ここのタイミングが、
はいはい、
他のアプリでも同じようなことはできるし、結局そのアプリを使ってその機能を使うことによってユーザーがどのタイミングで一番満足度が上がるのか、かつうざくないのかっていう部分をバランスにかけて促進するのが重要だよねっていうふうに僕は読み解きました。
まあそうですね。だからなんだろうね、こう、あとそのアハ体験にも結構段階があるのかなっていうふうに思っていて、はいはいはいはい、まあ、特にこう今例に挙げた英単語のアプリとかだと、まずそのアプリ自体が使いやすいとか、
はいはい、
なんか習慣化しましたっていうところのレビューも当然欲しいから、
はいはいはい、
まあ、そこに対するアカデミックを感じるところでレビュー依頼するのもそうだし、
うんうんうん、
まあ、ちょっとそれをデュオリンゴ側でどう取ってるかわかんないけど、まあ、こう実際に使い続けたことによってなんかトイックの点数上がりました、
うんうんうんうん、
英語学習に本当にぴったりなアプリですっていうところの口コミも得たいんだったら、なんかもうちょっと本当にロイヤルユーザー化してるところというかさ、
うん、自己実現したタイミングみたいな、
そうそうそう、タイミングで出すと、ちょっとそれが具体的になんかアプリ内のイベントとしてどういうトリガーだとそれができるのかっていうのは今パッと言えないんだけど、なんかそのレビューもね、使いやすい英単語アプリですっていうだけだとちょっとこうアプリを使う動機としてまあ偏りすぎかなと思ってるので、なんか そういうレビューも欲しかったら、なんかアハ体験っていう言い方が適切かわかんないけど、そのよりこう2段階目のアプリの価値を感じた瞬間にまたレビューをお願いするのもいいなというふうに思います。
なんかそうですね、そこで考えていくと多分アドベントカレンダーに登壇いただいた富岡さんのフレームワークは結構使えるかなと思っていて、アプリの価値っていうのは3つに分けて考えてるんですね、1つ目が機能的価値、2つ目が情緒的価値、この2つっていうのがいわゆる今話したところの、例えばデュオリングとかだったら使いやすいアプリですとか、
はいはい、うんうん、
習慣化で、習慣化して楽しいですみたいな話になると思うんですけど、最後の3つ目っていうのが自己実現価値っていうのがあって、これこそまさにこのアプリを使うことによってユーザーがどこからどこに移動するのかっていうところ、何を実現するのかっていうところに価値を置いているもので、こういったレビューも集めるのが必要なので、このフレームワーク使ってどのタイミングでそれぞれ出すべきかっていうのを考えていくと、結構どの全てのステップでいい、
はい、
レビューが集まりそうだなって今ちょっと思いました。
そうですね、まあレビューも集まるし、なんかまあレビューの手前で要はその価値を感じてもらうために、まず機能的価値を、達成しているユーザーに対してよりこう情緒的価値を、はい、まあ、感じてもらうために何をするかっていうところの、まあ、こう階段の設計みたいなのもすごく重要
な順番か、順番ですね、確かに今考えてみると。
そうそうそうそう、なんかあれですね、こう、まあ、僕もお風呂のサブスクやってて、
はいはいはい、
やっぱり最初の入りって、まあ、何も知らないからこう珍しそうな入浴剤とか、定期的に届くことがいいっていう機能の方で買ってくれることが多いんですけど、やっぱりこう使い続けてもらったり、中のまあストーリーみたいなの伝えることで、なんかこうもったいない風呂っていう、なんかこう環境に優しいっていうことに貢献してるみたいな話だったりとか、まあ濃すぎるっていうこう歴史のある 銭湯がやっている入浴剤とか、まあ、生産者さんに貢献できてるみたいな、なんかその情緒の方により共感してくれて、うんうん、そこを文脈でレコメンドしてくれる人もいらっしゃって、うん、なんかこう階段をどんどん作っていくのはやっぱり重要だな。なんかこの話確かオフトピックとかなんかそういう系でも言ってたけどさ、なんか D2C の、うん、段階みたいなやつ。はい、
次が21番ですね。ケアミンさんの事例でして、まあ、エゴサしてお礼プラスレビューのお願いっていうことですね。何やってるかっていうと、ツイッターでケアミンっていうふうに検索をしまくって、
うん、
ケアミンに関して研究してくれてるユーザーに対して、まあ、すごい褒めてくれてるユーザーに対してお礼したり、何か意見がありそうな人に関しては要望を聞いたりして、で満足していそうならストアレビューをお願いするみたいな設計をしている、うん、ところですね。
いやこれも泥臭いけど、
うん、
すごい大事だね。
これで言うと、そうですね、まあ、さっき挙げたチョンピーさんとか、じゃリツイートしてくれるし。
ああ、そうだね、確かに、うんうん。中の人がめっちゃこう盛り上げてくれる感と、まあ、B2B だと最近、やばい、チャンネルトークとかね。
はいはい、確かに確かに。
すごいっすね。つぶやくと絶対複数人になんかリツイートされるからね、公式含め。すごいなと思う。
で僕、なんかこの辺のエゴさしてちゃんとやるっていうのは、どのフェーズに行っても大事だなと思っていて。
そうっすね。
うん、見習うべき相手としてはやっぱ Amazon ですね。
うん。
Amazon ってどんな文面で打っても Amazon に関するものだったら拾ってくれるんですよ、Twitter で。
あ、そうなんだ。へ
え。この前バズってたのが Amazon っていう単語入れてないんですよ、一切。
うん。
であのエセ中国人文ってあるじゃないですか。
うんうん。
それで例えばその密林って書いて我、
はいはいはいはい、
荷物受け取れずみたいな感じの漢文で書いたやつをAmazon が瞬時にターゲティングしてリプライしていてバズってたんですけど、まあ、どの段階に行っても結局そういう声を上げてくれるユーザーを大切にするような動き、
うん、
設計っていうのは、まあ、ちょっと Amazon やりすぎかもしれないけど、うん、
いやまあ Amazon とかあの人で言うとね、うん、河野太郎大臣とかね、
はいはいはいはい、
すごいよね。
でもパナソニックさんとかもそうかな多分。
あ、そうなんだ。
うんうん、とかはやっぱりいつになっても大事にしなきゃいけないよねっていうところを感じますよね、う
ん、なるほどなるほど。エゴサ力が、うん、サービスの差別化になる時代が来ましたと。
なんかなんかで、29番の事例で最後30番ですね。
はい、大企業とのタイアッププレスリリースは反響が大きい。アイデミーさん AI 学習サービスのやつですね。でこれがまあプレスリリースを結構ね、アイデミーさんはプレスリリースを積極的に打ってます、うんうんうん、うちはっていうのをなんか、CEO だか代表の方とかもおっしゃっていて、まあ、その事例かなと思ってますと、うんうん、で、まあ、これで紹介されているのは、まあ、マイクロソフトの技術をアイデミーに使いながら学べますみたいな、まあ、大企業とタイアッププレスリリースは反響が大きかったっていうところで、なんかここはね結構僕もリプロンプレスリリースの時に意識してたりしたんですけど、
うんうんうん、
まあ大企業っていう風に限定は別にしてないんだけど、なんかこうどのクエリを狙っていくかみたいなところはすげえ意識していて、
うん、
例えばマイクロソフトっていうところを今事例挙げてもらってるけど、なんかマイクロソフトとかだと結局なんだろうな、まあ、例えばツイッターとかでいうなんかマイクロソフト関連ニュースボットみたいなとかがなんかあったりするんですよ、はいはいはいはい、とか、まあ、そういうテック系のニュースでやっぱりマイクロソフトの関連のニュースっていうのはかなりなんかこう例えばニュースピックスとかのさなんかマイワード登録みたいなしてたりして、
はいはいはいはい、
なんか積極的に拾うようにしてるとかっていうのがいるから、なんかこうどのキーワードを意識してなんかこう引っ掛けたいかっていうところとかは、まあ、プレスリリースでもかなり重要視した方がいいなというふうに僕は思ってます。なんかあんまりこうなんていうんだろうな、コンテンツマーケットっぽい考え方すぎてなんかピュア広報職の方から嫌われちゃうかもしれないですけど、なんか僕は結構積極的にそういう、特にあの PR タイムズとかって Google のあのニュース欄っていうところに載ったりするから、うん、やっぱりキーワードは入れてますね、うん、
届けたい特定のクラスターに対してアピールできるキーワードを入れるみたいなイメージですかね。
そうそうそうそう、なのでなんかただ単にこうニュースバリューが本当にあるのかないのか、ないんだったらやめた方がいいんじゃないって考えるのはちょっとこうもったいないかなというふうに思っていて、はいはいはい、うん、仮にニュースバリューがなくても、まあ、僕も言うとその狙いたいこうクエリがそこそこニーズがある、クエリのバリューみたいなのがあるんだったら、うんうんうん、まあ、拾われたらかなり拡散される可能性とかも高いからやっていいんじゃないかなというふうには思いますね、うん、
なるほど、
うん、なんかプレスリリースじゃないけど結構似たような事例だと、 なんかリプロで結構前にカジュアルゲームさんの導入事例みたいなのを、うんうんうん、まあ取材させていただいて出した、もう本当に4年ぐらい前とかですけど、ことがあって、なんかその時って、まあそのゲーム自体の、なんていうの、このアプリ事業者界隈での知名度って正直あんま高くなかったんですけど、その使ってるユーザーのコミュニティがなんかすごいから、
はいはいはいはい、
こうまあ、その界隈、ちょっとこう僕らが狙いたいターゲットリーチできてたかっていうと別なんですけど、
うんうん、
なんか謎にその界隈 の, そのアプリのエンドユーザーの人たちにめっちゃこうリツイートされまくって広まったみたいなところになっちゃって、うんうんうんまあ、そういう、ね、意味でもうちょっとクエリ意識してプレスを書くっていうのは結構いいんじゃないですか、
ねうんうんうんうん、そうですね。一旦こんな感じで駆け足になりますが、すね、まあ、ピックアップしながら30個の施策の中でどういった点が学べるかを簡単に話していきました。
まあ、本当にアプリマーケティング研究所さんの記事は改めてクオリティが高いなっていうところをまあざーっと見て思いましたし、なんかこういうさ、あれだね、他の方が書いた記事みたいなところとかをピックアップして、そこに対して考察を重ねるみたいなのもまあ今年やっていきたいジャンルの一つとしてあってもいいかもしれないです。まあ、若干こうフリーライダー感はあるけど。
多分インターネットの本質感あって僕は好きですけどね。
まあそうですね、うん。まあでもテレビのコメンテーターじゃないですけどね。うん、まあ僕もこれをすることで普段触れていないこう記事のインプットとかになるし、うんうんうん、なんかすごいポッドキャストの目的にも沿っていいなというふうに、はい。
そうですね。
はい。なんかもし、はい、コメントをしてほしいとか、私の記事も取り上げてくれよみたいなのがありましたらですね、はい、ぜひご連絡いただければ幸いです。
で、今回取り上げた内容に関しましては、一部別コンテンツを作ったり、まあ、ノートの方にまとめたりももう一回しようと思うので、はい、そちらも概要欄から適宜ご覧いただければと思います。
はい。では、この番組がですね、面白かった方はいつも通りハッシュタグカタカナモバアップでぜひぜひシェアしてください。はい、そんな感じかな今日は。はい、じゃあちょっと僕も、まあ、まだ30個全部消化しきれてるわけでもないし、まあ一個一個にねノートもあるぐらいかなり濃密なんで、はい、もう一回振り返りたいなというふうに思ってます。はい、それではまた次回お会いしましょう。
さよなら。